エニアグラムってご存知ですか？
名前というかそういうものがあるよっていうのは知ってるんですけども、具体的にどういうものなのかっていうのはよく分かってないところありますね。
お話ししながら本当分析する。でも通常なんかよく知られてるのはなんか質問90問ぐらいのにわーって答えて多いやつがあなたのタイプですみたいな、なのがネットで検索すると分かるエニアグラムの答えなんですけど、でもそこがすごいところではなくて、実はこうやり取りの中とか普通にお話ししている中とかでタイプがどんどん分かるようになってくるんですよね。ただしそれが正確なタイプかっていうのはやっぱり相手とお話しして、誕生日使わないってことは正確な答えは分かんないっちゃ分かんないんですよね。分かんない。だから相手とお話しした対話の中でなんか腑に落ちたっていうのがゴールかなって思ってるので、お話いろいろ聞かせてください今日は。じゃあ今じゃあご家族構成よかったら教えてもらえますか？
あ、今は私は夫と2人暮らし
で、自分の時間はあるっていう感じです。あ、まあでも介護があるって言われてますよね。
まあ介護はね、週に1回実家に帰ってやってるぐらいなんで、親と一緒に住んでるわけでもないし、近くに近所にいるわけでもないんで、行くときはもう介護をしに行くっていう気で行く。まあ、自分のその時間というか、自分の生活とはちょっと切り離している感じですね。
じゃあ今だとちょっとあれですけど、なんか、休みの日って言ったらね、何をして過ごしてますか？
あ、最近はもう休みの日は大体なんかこういうしたらですけど、自分のこう商品の資料を作ったりとか、それこそなんかクロードカチカチやってたりとかすることが多かったりもするんですけど、家にいるときはね。でも、なんだろうな、なんか出かけてることが多かったりしますね。
あ、出かけること多い。
うん。なんか友達とそれこそスケジュール帳で確認すると、そうですね、友達とランチに行ってたりとか、まあ、もちろんモニターセッションでこう土曜日日曜日に入ってたりとかもするし、そうですね、来週とかは北海道に行ったりとか。
でもともとなんか人とこう出かけたりするコミュニケーションとかやっぱり好きですか？
そうですね、人と話したりすることは割と好きですね。
で、友達はどうですか？多い方っていうか、
いや、
深く狭くか広く浅くだったら、
あ、結構狭い範囲だから、それこそ短大の時の友達とか高校時代の友達とか、そうですね、でも仕事行ってる時の友達とはもう友達いなかったな、社会人になって。社会人で会社の友達っていうのはあまりないし、今も付き合いほとんどないですね。今はもうなんか新しいそのね、企業の、グループとかに入った時に一緒だった友達とかはいますけど、友達って、そう、最近その友達って何、仲間って何みたいな、なんだろうねっていう話を、知り合いとなんかそういう講座が今度あるんで、ちょっとそこの講座へ行って学んでみようかなって思ってるとこですね。
もともとなんかこう感情が上がったり下がったりすることはありますか？なんか下がると、なんかこう同じ世界、同じ景色が違ってみるとか、それぐらい落ち込んだりすることありますか？そうでもない。
そうでもないですね。まあ私も昔、うつを患ったことがあって、うつ病になったことがあったんですけど、その時には結構もうどん底まで起きて、見えてる世界がもうほぼグレーみたいなのと、なんだろう、自分がここに存在していることすらなんかよくわかんなくなってたような状態の時はありましたけども、今はそんなにないですね。感情があまり起伏がないというか、逆に起伏がない、 もうちょっとこう喜怒哀楽出したらいいのに自分って思うこともあったりするぐらい。
もともとは喜怒哀楽は少ないですか？ちょっとね、やっぱ変わってきている人は昔を思い出してほしいんですよね。スタートがちょっとね、昔の方だったりするので、
昔から少ないですね。どっちかっていうと、まあ、落ち着いてるか、まあ、子供の頃に落ち着いてるとかってあまりあれですけど、その、ね、大人ぶって落ち着いてるっていう感覚とかはないですけど、でもなんかどっかで子供らしくない子供だったと思いますね。
なんかこう輪に入った時に引いてみてるとこありますか？
昔
変わったなって思います、自分が。
やっぱり変わったのは、 大人になってから30過ぎてぐらいからかな。
それまでの自分はどうでしたか？そのうつになった頃はもっと前ですか？その後。
うつはね、ちょうど同じくらいかな、35ぐらいなんで。
うつを乗り越えてからやっぱり考え方が変わってきた感じですか？
考え方はそうだな、考え方は自分のやりたくないことはやらない、やりたくないなっていうのをしっかり自分でこうキャッチするようになったっていうのかな、そういうのはあったりしますけど、
もともとはそのなんていうかな、流されるじゃないですけど、やりたくないことでやってきたっていう感じですか？
ああそうですね、特に会社で働いてるとこう会社の中でやっぱりできるできないってあると思うんですよ。仕事ができる仕事ができないっていうのがあると思うんですけれども、やっぱりなんか私もともとから優等生気質なので、なんかできて当たり前みたいなところもあったりして、自分の中でね、なのでそれこそできないことが許せないみたいな、だからといってできないことを努力してできるようになるかっていうと、なんかそんなめちゃくちゃ努力はしないというか、しなくてもほぼほなんかこうある一定のところまではできちゃう自分がいるので、あんまり努力とかってしなかったんですよね。でもそれは業務として与えられてるからやってるうちにスキルが上がっていってみたいな、なんかそんな感じで、本当はこうあまりやりたくないなとかっていうのはありましたね。できない、
なんか昔は、失敗とか恐れてたり、そういうことはありませんか？
ああ、もちろんもちろん、失敗は許されないと思って。
許されない。
そうで、最近そのね、失敗は許されないっていうところから、もう一歩実は進化しててっていうか、対価なのか分かんないけど、自分がちっちゃい時になんかもしかしたら頭の中の片隅にあったのかなっていうのが、失敗したら私は命がなくなるって思ってたんですよ。だから失敗はできないっていう風に思ってて、それがなんかこう子供らしさを奪っていたところはあるのかな。
昔だったらなんかこう興味はあるなって思ったけど、それは失敗するかもしれないなって思ったら手は出さないっていう感じです。
そうですね。うまくやる方を必死になんか考えて、その中にはごまかしとか嘘とかも入れて、なんとかこう自分の中で折り合いつけてやるっていうようなことはありましたけど、それは絶対なんか大丈夫というか、これでいけるっていう、こうでも未熟な判断でバレたりするんですけど、失敗を恐れずにやるぞみたいな、なんかそういうのではないし、失敗することは、もう失敗するだろうと思っていることはやらないみたいな。
もともとなんか目標を描いたら、それに向けてまあ努力、要領よくみたいなのはできました。コツコツ努力かはあれだけど、まあ裏で努力するみたいな。
いや、努力はねしなかったと思う。っていうか、まずもってその目標っていうものを立てたことってほぼなくって。
ない。
例えば、まあ、高校受験しますとか大学受験しますっていう風になった時に、なんか自分の行きたい、勉強したいものがあって、例えばみゆきさんなら、まあ、看護の勉強をしたいと思って、まあ、看護のそういう短大であったりとか勉強できるところに向かって、そこへ合格するためには、まあ、何を勉強しないといけないとかあったと思うんですけども、なんか私の場合はただ漠然と英語が得意だったから、英語の勉強ができる英語学科、まあ、私も短大なんで、短大に行くときにその英語の勉強できる学部っていう風に探して、で私のこの今の実力だったら行けそうなところを選んで、そこを受けて通ったから行ったみたいな。それは高校受験の時もそうで、たまたま要領が良かったんで、まあ、塾には通ってましたけれども、塾から出る宿題とかはやりましたけども、それ以上のこととかは特にやらなくても点数取れてて、まあ、高校も、そのうちの地域では一番いいところに行けたので、 ほぼほぼ努力とか、なんか目的とか目標を決めてやったっていうことがない。
なんかじゃあ、深く気になったことを、これってどうなってんのかな、あれってどうなってんのかな、それってどうなってんのかなって深く深くこう学んでいくのは好きですか、
うん、今は興味を持ったこと、それこそ今はすごいこのクロードっていうこの AI がすげえなって思いながらいろいろ遊んでたりはしますけれども、こう熱しやすくて冷めやすいっていうの、まあ、これと思ったらわーって勉強したりとかやるんですよね。で、まあ一通りなんか自分の気が済んだらもう次に、ずっとそこを研究してとか深くこう掘っていってとかっていうことはあんまりないかな、
うん、でとりあえずなんか面白そうだとか思ったら、
うん、
挑戦します、やってみようと、うん、それともやっぱり慎重にはなる、
うん、いや今は結構やりたいなっていう方が多いですね。
でちょっとね、昔思い出してほしいんですけど、うん、やっぱり昔だったら、
うん、
最悪のこととか考えます、これをやったらこうなるかもしれないからやめておこうみたいな。
あーそうだ な, なんか今パッと浮かんできたのが、昔その、会社時代、まあ言っても20代の後半ぐらいかな、25、6の時に友達何人ぐらい、10人ぐらいで北海道に行ったんですよ。で、なんかその北海道のそのスキー場に夜こうなんか散歩みたいなんで出かけた時に、すごい大きいこう雪山ができてて、なんかそこへみんなでダイブとか行ってやってたんですけど、私できなかったんですよね、恥ずかしくて。なんかいい大人がそんなことをやるのは恥ずかしいとか、あとみんなその雪山でなんか滑り台みたいなの作ってわーとかって滑ってたんですけども、楽しそうだなと思いながら、私もちょっとやってみたいかなって思いながら、なんかタイミングを失ってしまってできなかったとか、なんか恥ずかしいっていうのが昔はすごくありましたね。
なんかじゃあ例えば何か流行っているものがあるとして、それ欲しいなって思うよりは、
うん、
こう私だけの一点物の方が欲しいなって、どっちを欲しいなって思います。
あ、一点物、絶対一点物。
なんかこう一人の時になんか妄想したりとかそういうことは多かったですか？そうでもない。
妄想、あ、結構それはします、
うん、
今でもするし昔も結構してたかもしれないですね。
だからじゃ、例えば相談事とか暗い話を聞くのって抵抗ないですか？そういうのは全然もう早くやめてほしいって思ったりしない。別にそれにこう長々と聞いてあげられる。
うん、そうですね、まあ、別に特に問題なく。
気持ちが落ちた時ってすごく悲劇のヒロインじゃないけど、
うん、
なんかこう閉ざしちゃうことってありますか？
昔はありましたね、うん、もう閉ざしてましたね。
一人で痛いっていうか、一人のやっぱ時間は必要ですか？
うん、
なんかこうああいうの絵描いたりとか、なんか、うん、なんかこう芸術的ななんか好きなことってあります？もともとなんかそういう文章描いたりとか。
文章書くのは不得意ですね。苦手、うん、文章は苦手、絵を描くのも苦手、そんなかあまりしないですね。ただなんか手先器用なんで、去年とかは水引きやってたりとか、水引きでこうなんかアクセサリーとか水引きアートみたいなのをやってたりとか、その前はなんかちょっとレジンで作ってみたりとか、なんかそういうのは、うん、やっていましたが、もう過去形で、もうブーム、私の中でブームは過ぎた感じ。
だからやっぱりそういうの今まで長く続けてきて、まあ、そこそこ続けたけど、なんかやっぱりこうスパッてこうやめられたりします？もうこれはもう気分乗らなくなったから、もうこれは次行こうみたいな。
うんうん、あります、あります。
ちょっとだけ見えてきたから、ちょっとあの性質はあの聞いてもらいながら、ちょっとこうこの辺かなっていうのでお話ししながら、うん、エニアグラムってやっぱりあのやっぱり本人に不具に落ちたものがそのタイプかなと思いますので、なんか違うなと思ったら その場で言ってもらったらいいかなと思います。でちょっとじゃあエニアグラムってどういうものかを解説しながら、ちょっとこのタイプじゃないかなと思っていくの見えてきたので、その辺のお話ししようかなと思います。まあ究極の心理学エニアグラムっていうところで、まあ誕生日を使うとね、あのお話とかそういうところで、まあ、この人このタイプかなって見えてくるのがやっぱり面白いところかなと思ってます。だけどさっきみたいに、そのミヤさんみたいに 昔とは変わってきている人っていうのは、やっぱりちょっと昔が本質の方だったりするので、ちょっとやっぱり昔からどうだったのかっていうのを結構ね、お話ししないと本当のタイプっていうのはやっぱり見えてこなかったりするので、ちょっとね、過去の話とかいろいろ聞かせてもらいました。でもともと古代ギリシャが発祥で、師匠から弟子、師匠から弟子のね、秘伝の書でした。で、それが、1950年代。アメリカの精神学者さんとか心理学者さんで、特に有名なのはスタンフォード大学で研究が始まっていって、本当に人はね、9つのタイプに分かれるのかっていうのをこう研究されていき、で、まあ、信憑性のあるものだっていうところでどんどん広がっていきました。で、こういうね、大手の企業でも活用されています。で、CIA とかね、コカ・コーラとかアップルさんとか、まあ、グーグルとかいろいろ言われてるんですけど、まあ、ソニーさん、トヨタさんは割と、ソニーさんは書籍を出されてます。ソニーのエニアグラムリーダー研修みたいな書籍を出されてますので、まあ、間違いなく使われています。で、トヨタさんも過去に生徒さんがね、エニアグラムをトヨタの方から教わったって言われてたので、すごくこうね、使われてたりする心理学かなっていうところです。あと、財務省とかそういったところでプログラムとして使われているとも言われてます。で、でも多分ね、大体のところではこう、なんていうかな、人材育成というか、まあもちろんね、上の方がそれを知ることによって、部下との関わり方を学んでいったりとか、就職試験とかでやらされてるのかなっていう気がします。そのなんか、テストで適性を見るみたいな感じで。でも実際このテストで適性を見るって、その時の気持ちでちょっと変わったりするじゃないですか。なのでその人によって、本当かなっていうところがあります。それでこう、私たちみたいにね、診断する人が必要なのかなっていうところあるんですけど、で、エニアグラムって、エニアは9つのっていう意味です。ギリシャ語の9つのっていう意味で、グラムっていうのが図っていう意味を指します。で、エニアグラムという名前がついてます。で、エニアグラムがすごく面白いと思うのは、矢印があるところ。皆さんみたいに人生の経験の中で、こう、良き時、悪い時、絶対こうあるじゃないですか。そういう経験や環境によって変わるんですよ。本質が変わるわけじゃないんですけど、心が成長していくんですよね。で、それがまさにこの矢印。例えば、楽天家な人っていうのは、前向き、ポジティブで、楽しい、大好き、ノリがいい人なんですけど、やっぱりこうね、それだとどれも中途半端になりやすいので、深掘りの人に成長していきます。だからこうやってこう、人は成長していく。だからあなたはこう、あなたこのタイプでしょみたいな枠には入ってないのがやっぱ面白いところかなと思ってます。あと面白いところは、矢印は反対にも行くんですよ。なので、楽天家の人が反対に行っちゃうこともあります。それで心が、ストレスがすごく強くかかった時に下がっていくっていう感じなんですけど、それは分裂。みやさんがね、統合って言ったのは、まさに7が5に行くのは統合って言うんですね、名前で。で、7が1に下がるのは分裂って言うんですよ。で、その分裂に行くこともあります。なので、楽天家の人が分裂していくとどうなるかっていうと、もともとは細かいこと気にしない、結構気持ちおおらかで、ポジティブだしね、明るいっていう感じが、急になんかねちねち言い始めるっていうか、すごい細かいこと気になりだして、人に厳しくなっていきます。なので、完璧主義の不健全って言われる心の、ストレスサインの方が出てくるっていう感じです。なので、それを理解することによって、自分がここまで落ちたなとか、そういうのがすごく見えてくるっていうところで。で、皆さんのお話を聞きながら、あとやっぱりね、関わりは少しはあったじゃないですか。チャットでのそのやり取りとか、皆さんとのやり取り、チャット上ですけどね、そういうところを見てきて、私がなんとなくそこで感じてたのは、すごくなんか主張される部分と引いてる部分と、なんか両方あるのかなみたいな。だから自分に自信のあるところと自信のないところじゃないですけど、両方あるのかなっていうのは、そこはなんとなく そこはなんとなく感じてて。で、今いろいろお話を聞いている中で、一番あれこれかなって思い始めたのが、やっぱり繊細な芸術家さんなのかなっていうところを一番なんか感じてます。で、特にまあ、鬱を経験されたりするっていうのがあれですけど、一番やっぱり分かりやすいのは、まあ、自分自身でありたいね、自己表現したい、 かアイデンティティを示したいというか、まあ、自分らしくっていうか、すごくそういうのを根本的な欲求として持ってたりするんですよね。だからすごく自分を理解してほしいとかも思ってます。すごくこう自分のことを分かってほしい、理解してほしいっていうのも思っている人で、すごくやっぱり繊細で傷つきやすかったりするのと、ちょっと気分屋なところがあって、天の弱みたいなところがあったりして、で感動を求めて生きてるって言われるんですよね、芸術家の人って。だからなんかこう急にやめちゃったりするんですよ。なんか新たな感動を求めてるっていうか、次のステージ次のステージみたいな、そういう意味で熱しやすく冷めやすいっていう表現になるのかなっていう、そのあたりはいかがですか。
まあ、感動、そう、感動って言われるとちょっとよくわかんないんですけど、なんかまあ根本的にはなんか人に喜んでもらいたいっていうのがあって、あ、こんなことをすると喜んでくれるかな、あんなことしたら喜んでくれるかなっていうことを形にしていくっていうのは好きなんですけれども、なんか自分が思っていたよりも、あ、そんなにあんまり喜んでもらえてないのかなっていうふうに思うとやめちゃうみたいな、もういいかみたいな、自分は満足したからもうそれでいいかなってやめちゃうみたいなことが多いです。
なので、まあ、まだちょっとすり合わせながらですけど、まあ、芸術家さんだとすると、結構こうなんてスイッチが入ると、あ、コツコツきちんとちゃんとっていう部分はないですか。お仕事とか、その郵便局時代はなんかこうきちっとちゃんと言われたことをこなしたいみたいな、そういうのはなかったですか。
ありましたよ。
割とだから芸術家の人ってこう完璧主義には行きやすかったりするんですよね。なんかこうお仕事とかそういうところでは、まあ、期待に応えるとはまたちょっと違うんですけれど、まあ、なんか正義感というか、正しくじゃないですけど、そういうこうね、ちゃんとしなくっちゃみたいな。で、まあ、献身家もつながってるからあれなんですけど、もともと献身家もない、献身家だと人のためにがすごいあるんですよね。人のためにこうしてあげたい、でもつながってるじゃないですか、なので、なんていうかな、だから逆方向なんですけどね、この場合本当だから一人の自分のなんていうかな世界観みたいなね、持っている、その自分のペースみたいなのを持っている、で、まあ、自分を示したいとか欲求を持ってる中、まあ、承認欲求っていうかね、愛されたいとか、そういうふうにこう、だからストレスがかかってくるほど、なんか構ってほしいとか、そういうところはないですか。見てほしい、話聞いてほしいとか。
うん、あります、あります。
なのでこうそうなると、こう割とこう見てほしい、構ってほしい、私の方をこうね、なんかちょっと大げさになったりとか、だからさっき恥がこうやっぱり恥じることをすごく抵抗と感じるって言われてたじゃないですか。それがまさに感情のタイプなんですよね。割と恥が課題の感情になってくる。本能のタイプの人っていうのは割と怒り問題となる感情になるんですけど、思考の人たちはその不安が問題となる感情になるんですけど、やっぱり恥じるっていうことに対して、まあ、感情のタイプの人っていうのはすごくこう人と人の中で感情って生まれるじゃないですか、やり取りとかしてる中で、やっぱりだからそういうなんていうかな、気持ちの中で動きやすいっていうかね、自分軸っていうか、自分の方に割と感情は向いてる方なんじゃないかなって私は今思ってるんだけど、なんていうかな。で、あと芸術家の人の特徴的なところは、やっぱりなんか傷ついた経験とか、すごく痛みをよく知ってる。やっぱり自分がその心が閉ざしちゃった経験とかが、わりかしあったりするので、芸術家の人って。そうなると、すごくこう、人の気持ちに共感するっていうのが得意。だから人のこう、気持ち、その沈んだ気持ちとかにこう、共感するのが得意だったり、あと、過去のことをつい思い出しちゃう、ね、ちょっとそういうことはありますか。過去のことがちょっとこう出てくるっていうか。
ありますね。なんかその当時というか、そのパッとなんか昔のある場面を思い出して、すごく、まあ、嫌だったとか、なんか感情がついてるような、そういう記憶っていうのがパンって出てくることがあって、いや確かにそれが出てくると、ほぼほぼ、いやあの時の自分って恥ずかしいわって思うことが多い。やっぱり恥ずかしいとか恥とか なんかそういうキーワードはあるかもしれないですね、めちゃくちゃ。
でそれに対してもしかしたらそのね、その要領よく結構何でもできちゃったみたいなところって達成者の面なのかなっていうところで、達成者さんが結構その、まあ、目標はあまり定めないって言ってたけど、なんとなくできちゃうって言ってたじゃないですか、はいはい。まあ、達成者の人って基本的には根本的な欲求なのでね、ミヤさんがこうその自分自身でありたいっていう方が強いのか、この成功したいっていう思いが強いのかちょっとね、分からないけど、なんか結構こう、まあ、価値ある存在でいたいっていう欲求を持ってたりするんですよ、一方で、
うんうんうん、
自分自身でありたいって思う一方と、もう一個はどのこう自分自身はその価値あるんだみたいな、そのまあ承認欲求、こっちは本当に承認欲求っていう感じなんですけど、まあ、価値ある存在でいたいっていう思いがあるんですよね。でそれをもとになんかすごくこう私はできているでしょっていう、なんかあのまあよ、まあ、要領よくでき、本当だからできちゃう、なんとなくできちゃうっていうところ、ある意味この達成者さんの要素なのかなっていう。だからでもその代わりちょっとこう優劣で見ちゃう、その自分のことをと他人のこととこう優劣で私が上下じゃないですけど、そういうふうにやっぱり見てしまう傾向もここには入ってたりします。でその失敗に対する恐れっていうのが特にタイプさんものすごく強くて、うまくいかなかったってなった時にすごいこう怒りが外に向きやすい、外に向かってすごくこう怒ってしまった、なんか人のせいにしてしまったり、ついちょっとこう見えっ張りになってしまったりとか、そこをこうどんどんこうよ、なんとうまくいってないのによく見せようとしてしまったりとかが出てくるのがこのタイプ3っていう感じなんですよね。
あ、それだ。
わかります。
もうめちゃめちゃ今100点満点で私のこと言われてるって思った。
なのでサブタイプ3は基本的には目標を立てたことに対してあのなんていうかな、効率よく進みたいって思うから、すごくこう裏の努力ができるっていう、ね、能力としてあるんですよ。だからなんとなくできちゃったって多分そんな感じなんじゃないかなと、その賢かった面っていうか、だからあの本当は多分目標をしっかり持った方がもしかしたら、ただ目標がうまくいかないのはもしかしたらこの芸術家の面の気分屋のちょっと天の弱だったりするところが時々現れて、なんかこうそこを止めちゃうのかなっていう。
そうかもしれない。
で達成者と芸術家さんってこの9のタイプの中で本当に一番こう両極端両極端だから、すごくこう私できてるっていうの、私できてないか両方ともにいるみたいな、私めっちゃできてるって自信のある自分と自信のない自分両方抱えてるみたいな感じなんですよ。
はい、そうです。
だからすごくこう人からこう理解されにくい部分がある。すごくなんかこう主張ね、すぐガンガンこう来るんかと思ったら急にだから4が辞めちゃったりね、今日気分で辞めちゃったりとか、
そうそうそう
あれっていう、なんか旗から見たら何が起こったんだみたいなところが、ちょっとなんか理解されにくいっていう思いをやっぱりすごく抱きやすいのかなっていう、うんうん、だからこのタイプの特性っていうか、だからどっちが強いかはあれですけど、だからタイプさんだったら基本的にはやっぱりこうね、上に立ちたいとか、やっぱ負けず嫌いだったりします。すごくこうやっぱりあのやっぱりこう価値のないものをやらされるとかがすごい嫌だったりする。すごくこんなの誰でもできるみたいに言われたら、そんなのやりたくないという気持ちになるみたいな、だからすごくやっぱり自分には価値があって、その価値のあるものだったらこうね、挑戦もできる。ただしやっぱり頑張る力も持ってて、その頑張り屋さんの部分、燃え尽き症候群とかもなることがある。その目標到達したさらに目標がなくなっちゃうと、ちょっとこう目標を失っちゃうこともあるんですけど、3の要素にしては基本的には目標に向けて、まあ、でも効率よくなんですよ。あの、コツコツはできない、うん、コツコツはできない、うん、どうやったらいかにどうやったらこううまくいくかっていうのをやっぱり自分の中でしっかり考える力を持っていて突き進める。だからやっぱりそこが、はい、あのなんかそうすごくね、私が勝手に思ってたのは、なんかこうオンラインのズーム上ではおとなしそうなところと、メッセージのチャットの中ではすごくご自分の意見を言われるところが両方ある。
そうなんかそうですね、チャットは好きです。なんか裏話みたいな感じで、なんかそうそう皆さんやってるのがそっちの方が面白いと思ってそっちに乗っかってる感じですね。表立ってこうなんか
本当リーダーにもなれるっていうか、引っ張る力っていう、うん、そのなんていうかな、あの あの3の人ってね、その成功がすごく大事なんですけど、うまくいくためだったら、うん、みんなのことを盛り上げるのも上手だったりするんですよ。モチベーターって言われるんですけど。
ああ、それもありますね。
なんああいうなんか、その行動っていうか、そのみんなが一緒にこうモチベーション上げられるようにみたいな行動があのチャットなのかなみたいな。
そうかもしれん。
だからチャットとかでもその特性がちょっと見えてくると、あこの人このタイプかなって。だから
見えたのすごいな。
最初はちょっとよく分からなかったんですよ。なんかすごくあの大人しそうな面と、はあ、なんかみんなを引っ張る面とあるなみたいなのを思ってたんですけど、でも今日やっぱりお話聞かせてもらって、あここかって思ったんですけど、私が腑に落ちたって感じです。
なるほど。
なので基本的にはタイプさんだったらいい時はだからその目標に向けてその達成する力を持ってます、うん、だからカリスマ性のある人って言われるんですよ、タイプさんって。だからいわゆるその成功者になれる人、それはやっぱり目標に対してあのどうやったら成功できるかっていうのをしっかり効率よくやるためにはどうやったらいいんだっていうのを考える力を持っている。でタイプさん、でもタイプさんは基本的にはそのなんか失敗にやっぱりちょっと目を向けられないっていうか、そのうまくいかなかったことに対して本当はこう、はい、蓋しとこうみたいな蓋しとこうみたいな、
はいはい、
だから本当はだから人のせい誰かのせいと他責がちょっと出てくることがある。だけどそれはどっちかというと心がストレスサイン、心のストレスサインなので、それがこう落ちてきた時ほどそういう風になりやすい。だから自分をよくうまくいってなくてもよく見せようとしちゃったり見栄っ張りになってしまったり、あと小さなちょっと嘘ついちゃったりみたいのがタイプさんは持ってたりします。ただしやっぱりそれは心のストレスサインなのでね。であと達成者さんが気をつけなきゃいけないのは、あ数値やデータでの評価をすごく求めるところがあったりします。それによって評価されることを、うん、あの求めすぎちゃってビジネスとかですごくこう勝手がちょっとこうあの置き去りになるケースがあります。タイプさんが行き過ぎちゃうとね。タイプさんってやっぱりこう数値やあのお金って分かりやすくそういうものじゃないですか、うん、あの営業成績とかも多分そうだと思うんですけど、やっぱり分かりやすくそういうもので表現されちゃうから、すごくこうそういうものにのめり込んじゃう場合があります。だから心の成長として堅実化に向かえって言って、多分それが出てきてるんじゃないかなと思います。その人のためにがすごい出てきてますよね。人のためにこっちはいい成長なんですよ。
うん、
タイプ6はどんな人かっていうかと、すごくこうねあの協調性があって仲間思いで、すごくこう気遣いができて、で人のためこう自分だけの成功から人みんなで成功しようよみたいに変わっていくんですよね、
うんうんうん、
今までだったら自分だけゴールできればいいわみたいなところがこうね、だから1位になりたいみたいな、その私が1位になるんだみたいなところがだんだんこうみんなと一緒にこうゴールを目指そうみたいな風に変わっていくっていうところ、うん、もしかしたらこっちに向かおうとしてきてるのかなっていうところと、うん、で一方で面白いのがここだから全然違うんで、ちょっと、ね、なんかそういう自分が出てる時と、うん、4度芸術家の自分が出てる時と多分全然違うんだと思われると思うんですけど、うんうんうん、こっちの芸術家さんは、まあ、普段はだからアイディアマンだから、でも天才肌なんですよ芸術家も、
うん、
すごくなんていうかな、あのやっぱり自分の個性が、あだから文章でも思ったんですよね、みやさんのってそう皆さんのよりなんかこう個性が出ちゃってる、個性が出ちゃってる、
そうなんですね、はい、
あのだから表現力っていうか、やっぱりちょっとこう自分のオリジナルを求める傾向はあるのかなっていうところで、そこにはやっぱり自分自身でありたいとかね、自分らしくこう表現したいとか、やっぱり自分のアイデンティティを示したいとか、そういう欲求をもともと持ってるので、そういうところでちょっとこうなんていうかな、文章でもこうちょっとオリジナルが出るまあでもそれは、うん、あの好きなんですよ。だからそういうのは、まあ、自分がそうしたいという、うんうん、あの無意識化の欲求なんで、これはこう自分が意図としてやったかは分かんないですけど、無意識化でやりたいと思っていることに沿ってるって感じなんですけど、まあ、だから本当ワクワク妄想してなんかすごくこうイマジネーションみたいな、そういうのがいい時は浮かんでくるみたいな、アイデアが浮かんでくるみたいな、ですごい乗ってるときはすごく気持ちも上がってくるし、じゃあタイプ4はちょっと気持ちの上がり下がりっていうところでは大きい方、今はだから少なくなったって言われてましたけども、もともとは多分大きくこう楽しかったけど、あの嬉しかったことと下がっているときと多分両方あったのかなっていうところで、うんうんうん、だから気分がこう上がってきたら すごい喋るし、タイプ4ってもともとすごくこう、まあ、なんか社交的なタイプ4もいるのはいるんですけど、基本的にはちょっとこうおとなしい面も持ってるっていうんですけど、でもだからそのやっぱり気分が上がってくるとこう話もねいっぱいしたいしじゃないですけど、うん、乗ってくるじゃないですけどね、そういうのもあったりします。あと頑張れるし、直感がやっぱり、ね、直感力っていうか、そういうのもこういい時は優れているっていうか、だからやっぱ天才肌とも言われる。だから理解されにくいっていうのは、うん、ある意味こう自分のなんていうかな、そのやっぱり個性が強く出てる時にやっぱり人とちょっと違う面があるから、ちょっとこう理解されてないって感じやすいところがある。だけどタイプ4の人はこう自分をうまく伝えてるかって言ったら、そんなに伝えてない部分もあったりするので、あの、ね、だからお互いこうあんまり伝えてなかったりするから、こう、うまくいかないみたいなところもあります。で4はほんと落ちてくるともう悲劇のヒロイン化するっていうところで、すごくもうねもう世間が悪いんだじゃないけど、私を理解してくれないんだ、誰ももう信じられないじゃないですけど、こう急にプッてシャットダウンみたいな、なんかすごくこっちの自分になっちゃうと、ものすごい自信なくなっちゃうっていうか、まあ、自分攻めが始まってくる、もう自分なんてできないんだ、自分なんてってなっていくっていう感じですね。だからすごくこう繊細で傷つきやすい。だからこうなんか一人ではいるの好きなんだけど、なんか誘われなかったとか、そういうのにちょっと傷ついちゃったりとか、うん、小さな傷はちょっとこう思った以上についてたりします。だから声はかけてほしい、声はかけてそう、私は一人でいたいと思ってるんだけど、声はかけてくれないのはすごい傷つくみたいな。でたくさんのすごくこう傷ついた過去を持ってたりするので、すごく寄り添える力は持っている。だけどやっぱりここでその自己嫌悪に陥ったり、自分否定に入ったりとか、すごくやっぱりそれこそ鬱状態ですよね、自分を閉じていったりっていう両方を持ってたりするので。どちらが強いと思いますか、自分の中で。
3か4かってことですか。
そうです、基本的にはね、あのもう最後はどっち自分が感じる方でいいかなって思ってます。
あー、どうなんだろう。なんかあのさっき、まあ、今話を聞いてて一番思ったのは、今そのね、その3から6っていうその矢印っていうのかな、そこのところをやってる気はすごくあって、なんだろう、なんか一人で何かをやり遂げるっていうのは限界があるよなっていうのをあの最近は感じてきていて、まあ、できないなりにもやっぱり限界があるなっていうふうには感じてて、だからこそその一番最初の方かなに話をした、例えば仲間とか、ビジネスパーソンとまでは言わないけど、なんか一緒にこうお互いをこう盛り上げていける、そういうこう気合というか環境っていうものを作りたくって、今度のそのそういう講座を受けようと思っているっていう話したと思うんですけども、そこで何を自分がやりたいかなって思った時に、やっぱりこう同じように思いながらなかなか一人で頑張ってしまってる、まあ、同じ起業家さんだったりとかっていうのもいると思うんですよ、っていうかいるんです。でなんか一緒にやりたいなって思っても声かけられなかったりとか、なんかちょっとこの辺こうビジネスのところね迷ってるとか、あのなんかそういうことがあっても気軽に話せる人だったりとか、自分のそのやってること分かってくれてる人とかっていうのがあまりいない人も結構、ま、たくさんいるのかな。じゃあなんかみんなでグループ作って、なんかそこでいろんな、私こんなとこで困ってるとか、いや私こんなことしてうまくいったよみたいなのをこうみんなで言い合えるような場を作りたいな、たいなって思って実際グループ作ったんですよ。まあ、その講座受けるっていう、もちろん講座受講される参加者グループっていうのは大きいのあるんですけど、今350人ぐらい入ってるようなグループあるんですけども、その中でも一緒に入ったらもう知ってる人たちばっかりですけどもに声かけて、まあ、この講座受けて、じゃあ自分たちどうやっていくかっていうようなものをこう一緒に考えて、一緒にまあやっていこう、なんか一人で悶々とやって受けて、それのなんか感想を書いて、自分で一人でやっていくよりかはなんかみんなでやっていってた方がなんか楽しくないみたいな、そういうグループを作って、まあ、これから指導するんですけど作ろうと思って作ったっていうのをが最近あって、なんかその自分の動きを見ていると、この3から6っていう、なんか1人じゃなくてみんなで一緒に盛り上げてやっていこうっていう風に移っていっている感はある。であれば3かな、でも 一人になると4っていうのもめちゃめちゃ出てくるみたいなそんな感じですね。
なので私もだからね、私はね完璧主義と超定者ってところなんですけど、だからやっぱり1モードだな9モードだなみたいな、だんだん自分になるとなんか今の自分はこっちモードだな、うん、こっちモードだなっていう風に分かるなっていう気がしてますので、多分皆さんも今日のでね、あこっち出てんなこっち出てんなってちょっとだけこうやっぱり自分のことに気づけるっていうか、うん、客観的に見ることができると、うんうん、やっぱりこうそれがね最初の一歩で、そこから自分はどう整えていったらいいのかっていうふうに目が向けられるようになってくると、すごくこう気持ち的にこう切り替えやすいというか、うん、心の成長だからやっぱり人から、ね、成長してるっていうのも分からないじゃないですか。エニアグラムのちょっと面白いところは、うん、あ私成長してきてるんだって自分自身で自分を認められるっていうところもあるんじゃないかなと思います、うん、でまた、ね、感情から思考に向かおうとしてるって感じなので、そういうのやっぱりよく考えて、うん、思考の人の方が未来を見据えてるんですよね、まあ、未来を見てどうやったら計画的にどうやっていったらやっていけるのかみたいな感じが思考の人は強いんですよね、まあ、広く全体を見てっていう感じですかね。感情の人の方がそのやっぱりこうガッてなりやすいかな、ガッてなりやすいところあるんですけど、ちょっとこう全体を見るようになっていくっていう感じですかね。エニアグラム図はすごく面白いので、まあ、自分のね心の指標になっていただけたら嬉しいなと思います。
はい、なるほど。
こんな感じです、エニアグラムとは。
はい。へえ。なんかそのね、最初に言ってた生年月日使わないから、お話を聞いて、こうこれかなっていうのを、そのまあみゆきさんみたいなそういうなんていうの、診断する人がやっていくっていうのは、まあ、なんか面白いなと思って。で、人間ってまあ今っていう瞬間はあるけど、今の瞬間ってそれこそ過去からずっとこう積み重ねて今があるから、やっぱりいろんな変化がある中で今なんですよ。今まあそれこそ私だとまあ3なのか4なのかっていうところはあるんですけど、なんかそれが普通で、例えばあなたは2ですとかあなたは1ですみたいな、なんか一つだけでこう決められちゃうのも、うん、なんかやっぱり違うような気はするから、まあこういう時、3の時もありますよね、4の時もありますよね、そういうこう二面性っていうものも持ち合わせながら、あなた、まあ私ね、野本美也っていうのはできてるんですよ。でもそれはどっちもいいとこもあって、まあここを改善すればいいっていうところもあってっていうようなお話を今日聞かせてもらえたので、なんかすごく私は楽だったというか、あなたはこうなんですバシーンじゃなくて、こういう面もありますよね、こういう面もありますよねっていう風な言われ方をした中で、自分のいいとこだけチョイスをすればいいっていうのが、今日はなんかすごく自分の中で腑に落ちるところもあったし、良かったなっていう風に思ってますね。でまた今から次未来には変わっていく可能性があるね、こういう風になりたいんであればこうすればいいっていう、そのまあちょっとしたアドバイスみたいなのももらえたので、まあそうか、自分がまあ例えばさっきの話だと3から6に向かってるけれども、じゃあ6に行くためにはどうしたらいいのかって、まあ、堅実的に、まあ、着実にこう計画性持ってやっていくとかすれば、あいいんだっていうところを今日アドバイスとしてもらえたので、なんか進みやすいというか、前にじゃあ計画立ててみようとか、着実にやる何かをね、考えてみようっていうのも分かりやすかったので、うん、分かりやすかったです。
ありがとうございます。よかったです。この図がすごくね、分かりやすいんですよ。図を知ってしまうと、すごくこの図ってすごいって。うん、だから、人生の中で、この図を皆さん知らないで生きてきたんだけど、あ、気がついたら心は本当にこの図に沿って動いちゃうよっていうところで、まあ芸術家だったらやっぱりちょっと構ってじゃん、見てみて、また見てみてっていう風になる、うん、まあ達成者さんの場合は宙に落ちる時っていうのは無気力になります。もうやる気なくて、もう何もしたくないみたいになる、うん、まあそういうこうね、心の状態だから、まあ一段階落ちた時はさっきのね、すごくこう失敗にイラーってしたりとか、すごくこうちょっと人と比べてね、なんか自分の方がちょっと上なんだみたいな、ちっちゃな負けず嫌いが出てきたとかあるんですけど、それよりひどくなると、うん、もう無気力って感じですね。もう何もしたくない。 だからすごく頑張れる力を持ってると思います。そうそう、頑張れる、その目標達成に対する能力はあるはずなので、今まで目標を立ててこなかったならね、きっともったいないと思いますので、しっかり目標を立てるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ただしやっぱり芸術家さんだと感情が上がったり下がったり止めちゃうこともあるかもしれないですけど、それも完璧主義に向かうことができますよね。こっちもどっちかというとコツコツ一生懸命こう続けることっていう感じなんで、
そ
うそう、
あのそのあたりはあの皆さんに、ネクストレベルの皆さんや草場さんにガツンと言われながら、あ、またやっちったって思いながらコツコツやります。
本当あの行動力ありますから、タイプさんってすごいやっぱり行動力あるし、決断力行動力がすごくある。だからそれが今までだったらやっぱり失敗するかもしれないって見えると行動弱っちゃうというか、そっち行かなくなったりするんですけど、うん、今ね失敗を勝手に乗り越えようとしてる感じが、あの投稿がまさにあれは確かにそのミヤさんの性質から言えばかなりエイヤートークだったのかなって、うん、で、まあ、そこを思うとあのそういうところにやっぱり挑戦していく力、もともとは挑戦力はあります、挑戦する行動力っていうかあのすごく力はあります。だから本当カリスマ性と天才ですからねカリスマ性と天才だからね、あのその能力を生かしていったら十分あの伸びると思います。本当に
分かりました、はい、ありがとうございます、はい。Thank you.